おはようございます。 H の子育てにはお金がかかる。今日は8月の23日となっております。今日のテーマは年収の壁シリーズその2、106万円の壁とはというテーマでお話をさせていただきます。昨日はですね、103万円の壁についてお話をさせていただきました。まあ、103万円の壁はね、税金の壁だったというお話だったんですけども、今日はですね、106万円の壁、社会保険の壁となるんですけども、今日はですね、詳しく106万円の壁についてお話をさせていただきます。このチャンネルでは6歳と4歳2児の父親 H が子育てに関するお金を中心にお話をさせていただきます。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。ということで、今日は106万円の壁についてお話をさせていただきます。でですね、まず、106万円っていうのはですね、明確な数字ではございません。103万円に関しては明確な数字だったんですけども、106万円っていうのはね、結構ふわっとした数字になってるっていうのをね、まず覚えていただけたらと思います。で、具体的にですね、この106万円の壁を超えるとどうなるかと言いますと、まあね、特にまあパートの方が中心になってくるかと思います。まあ昨日もね、お話しさせていただいた通り、まあ旦那さん、奥さん、子供みたいなね、そんな家族をイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけども、まあ、こちらに関してはね、まあパートで働いている配偶者さん、まあパート先でね、こう、働いている配偶者さんっていうのがね、主になってくるんですけども、この106万円の壁、年収106万円の壁を超えると、パート先で社会保険に加入する必要が出てきて、まあ社会保険上の扶養を外れてしまうということになってくるんですよね。で、これね、どういう条件になってくると外れてくるかと言いますと、すべてね、これ満たさないといけないんですけども、週の労働時間が20時間以上、なんかこう契約書かなんかでね、20時間以上働きますよみたいなのが書いてるとか、あとね、雇用期間2ヶ月以上、まあこれほとんどですよね。はい。で、月額賃金 8万8000円以上、ただね、これはね、通勤手当とか家族手当とか、あとまあ臨時収入とかっていうのは含まないということとなっております。で、あと学生ではない、まあいわゆるね、パートで働いている配偶者さんというのをターゲットにしているというものとなっております。で、最後がね、従業員101人以上の事業所に勤めているというものなんですけども、この101人っていうのはね、厚生年金入っている人が101人以上いるというのがね、条件となっております。で、これがですね、制度がどんどんね、悪くなっておりまして、この2024年の10月から101人が51人に縮小されるということなんですよね。で、まあね、結構ね、大手のところだともうほぼほぼこの条件が入ってくるということで、でね、この月額賃金8万8000以上っていうのがあるんですけども、これね、どこがね、こういうね、条件を判断するかっていうと、日本年金機構なんですよね。で、ちょっとね、これは確定ではないんですけども、8万8000円以上の収入が3ヶ月以上続くと、まあ、ね、この社会保険に入りなさいよみたいなことが言われてくる可能性が出てくると。まあ当然ですけども、事業所もね、101人以上の厚生年金加入している事業所、で、これね、なんでどんどん条件悪くしてるかっていうと、国は年金に入ってほしい、厚生年金に入ってほしいっていう財源の問題になってるんですよね。で、なんでかって言いますと、まあ、会社員の奥さんっていうのは、年金免除されてるんですよね。第3号被保険者と言いまして、年金払わなくていいですよという制度があります。ただね、財源的に多分厳しくて、もう社会保険入ってくださいよみたいな感じで、どんどんこれね、基準厳しくなっていってるんですよね。で、前はね、これ130万円の壁と言われてたんですけども、実は今106万円の壁になってて、で、これ将来70万円の壁になるんじゃないかというふうに言われております。ということですね、このね、 社会保険に入らないといけないということが出てくるということなんですけども、じゃあ今度ね、社会保険に入ると、どれぐらい負担が増えるのかっていうところだと思うんですよね。どのぐらい負担増えると思いますか？まあ、ぶっちゃけ手取り減るんですよね、これ。で、まあ、大体ね、年収がまあ、そのね、ちょっと超えちゃったぐらいの人を基準にさせていただくと、月額で、1万3000円の負担アップということになってきます。健康保険で5000円、厚生年金で8000円増えてくるということで、で、年間で15万6000円の負担増ということなんですよね。ということはですね、年間で15万6000円増えてくると、だいたいね、106万円ぐらいの年収の人は、社会保険に入ると122万ぐらい稼がないと、手取りが一緒にならないというようなこととなってくるんですよね。例えば110万円ぐらいで社会保険に入ってしまうと、まあ、106万円社会保険に入ってない時よりもだいぶと年収が落ちてしまうということになってくるんですよね。これ結構辛いですよね。だいたいそうですね、106万円から122万円にしようってすると、そうですね、週4日ぐらいパートに行ってる人は5時間労働を6時間にしないと、まあ、そのぐらいの金額にならないということとなってきますんで、これはね、どんどんどんどんね、政府はやっぱりね、パートの人に社会保険、まあ、厚生年金ですよね、入ってくださいというような方向に変わってるということなんですよね。で、まあ、これね、まあ、社会保険、まあ、ただただお金払うだけなのかというと、まあ、そうではなくて、当然ね、厚生年金入ると、年金に上乗せして、ね、年金もらえますので、まあそういったね、メリットっていうのはあるんですけども、まあやっぱりね、こう、そんなにね、やっぱり厚生年金もらえなくて、まあ例えばね、20年間パートでね、こう、働き続けたと、ね、で、社会保険入り続けても、まあ大体月額1万円ぐらいの上乗せになってくるかという計算となってきますんで、まあそれだったらね、この1万、3000円っていうのを、まあ、払わない方が、まあ、いいんじゃないかというふうにね、結構言われてたりとか、あ、月額1万円じゃないな。もっと低いですね。これすいません。はい。年間で1万円だったかな。まあ、そんな、本当にしょぼい金額しか増えないということだったので、まあ、そこまでね、メリットがないというのがね、この、まあ、厚生年金ということとなっております。すいません。補足です。月額ですね、だいたいパート20年間社会保険に入り続けるとだいたい月額9000円ぐらいになるそうなので、ちょっと補足をさせていただくのと、あとですね、失業保険とか、まあ、そういったのもね、加入することが加入しておりますので、まあ、そういったね、手厚いサービスが受けれるっていうのはね、この社会保険入るメリットとなりますということですね。すいません、ちょっと月額の上乗せ金額っていうのをね、ちょっと調べ忘れたのでね、そこはまたちょっと確認はしておきます。まあそんな感じでね。で、あとね、もう一個注意しないといけないのが、最低賃金のアップなんですよね。やっぱり最低賃金上がることによって、どんどんこのね、8.8万円、まあ年収106万円の壁っていうのが早く到達してしまう原因になってしまったりとかってなりますんで、余計ね、やっぱり働く時間が少ないということで、まあこの事業者側にとっては、やっぱり労働者の働く時間が短くなって、で、社会保険に入らないといけないってなってくると、これ労使折半って言いまして、まあ労働者側と、使用者側、いわゆるまあ事業所側が、半分ずつ出し合うということとなっておりますので、1万3000円負担するっていうのは、ね、こう、ね、年金払う、社会保険払う人だけじゃなくて、事業者も払わないといけないっていうことで、まあ、結構ね、やっぱり個人で、経営されてるところっていうのはね、どんどんどんどんこう、しんどくなってくるというのがね、この106万円の壁を調べていると、まあ、分かってくるところかなというふうに思います。ということですね、今日は106万円の壁についてお話をさせていただきました。 結論ですね、この106万円の壁っていうのはどんどんどんどん前倒しというかね、あの前に来ているというものとなっておりますので、まあ、一番ねこう気をつけていただけたらいいんじゃないかなと思います。103万円はね大したことなかったんですけどね、103万円超えた分に対して 5% のまあ所得税がかかるという話だったんですけども、この106万円の壁っていうのはかなりきついんじゃないかなというふうに思います。もうね、あの社会保険入ってもうちょっと稼ごうかというね、まあ、判断材料になるかと思いますので、まあね、あのこういう壁があるんだということでね、あのぜひ知っといていただけたらと思います。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。 H でした。さよなら。